保身君、一つ信心して見かけのなき時はこれぞ不思議なることぞ。打てば響くおかげの受けられるのがお道の信心です。私は初めてお願いに参ってくる信者に必ずおかげの印が見えてくるから一心にすがってこいと申します。ところが大概の人が後の信心が続きません。大概の人が後の信心が続きませんと師匠は申しておられますね。いわば一心にすがってこいと、おかげがあると、その神の権威にかけてというようなことをおっしゃられることがありますが、いわば神様が、確かにこの神様はおられるのだ、そういう働きを見せてくださるというのか、働いてくださる神様だという、その何と言いましょうかね、いわば神様が自らの存在と言いましょうか、自らの力と言いましょうか、それを示される、そういう働きがあるわけですね。しかもそれは信心を始められた頃の方には特にそれが強いように思います。なぜならば神様がありやらないやらもわからない、神様のお力がどれほどのものなのかも信じられない、全くわからないわけですからね。そういう方たちに対して、なるほど神様だな、なるほど神様は、この神様はお働きくださるな、力がある神様だな、というようなものを見せてくださる。その先日も申しております、その AI ですかに翻訳をしてもらったと、そこで表現された一つの、あ、なるほどこういう表現があるのかと思いましたことが、いわば成り行きの中に神様が働いてくださると申しますけれども、私どもはその神様の働きが見えないわけです。いわゆるおかげというのと見かげ、霊言というお話をさせていただきましたが、この霊言ということの方について、いわば神様が、その神様のお働きを、まあ、見える化してくださるというのでしょうかね。メイドビジブルという表現でしたが、いわゆる神様のお働きはあっているわけです。ところが私どもがその神様のお働きがあっていることに気づかない、または神様のお働きを神様のお働きとして認識していないということが多いのですね。ですから、そのなるほどこれは神様のお働きだというものを、神の働きを神の働きとして、まあ分かってもらう、そのために神の働きをいわゆる見える化してくださる、まあ何と言いましょうかね、目に見せてくださる、肌に感じさせてくださるということなのですね。例えばよく偶然とか申します。ところがそれは、偶然は偶然ではない、必然だなどという表現もありますが、あの人に会いたいなと思っておる人に、それこそたまたまその人が向こうから歩いてきたとか、電車の中でたまたま一緒になったとか、車で走ってたらシグナルで隣に止まったとか、まあ後ろに止まったり前に止まった、 あ、今あの人に会いたいと思っていたところだったんだ、あ、これは神様が私の思いをまあ叶えてくださったな、といったような、そこに普通で言えば偶然で済ましてしまうようなことが新人をさせていただいておりますと、そのことを神様のお働きとしてまあ認識できるようになる、その大切なところは、なるほど、神様が神様のお働きとして、神様のお働きを何と言いましょうか、分かるように、分かりやすくしてくださる、分かりやすく表してくださるというのでしょうかね。それによって、なるほど、神様がおられるな、神様が働いてくださっているな、というものを氏子に感じさせようとする、感じさせる、感づかせると言いましょうかね、そういう働きがあるものですね。それがここで言われる、その打てば響くおかげが受けられるとか、必ずおかげの印が見えるというようなところになるのではないでしょうかね。そうすることによって、なるほど、神様だというものをまあ分からせてくださる、その存在であり、その神様のお働きであり、力であり、そういうものをまず感じさせてくださる。ところが、それを感じただけで、その後の信心がなかなか続きませんというわけですね。では、その後の信心というのはどういうものなのか、これはやはり日頃申しております、自らの心を見つめるという信心であったり、神様のお役に立ちたいというような信心に心が成長していく、その信心をさせていただくおかげ、それはいわば私どもの願い事が叶うということも確かにおかげですけれども、私どもの願い事が叶うということがある意味本当のおかげではない。私どもの願い事が叶い続けていけば、例えば子供が飴玉が欲しい、ケーキが欲しい、食べたい、ご飯よりかケーキの方が美味しいわけですからね、そしてケーキばっかり食べている、甘いものばっかり、チョコレートばっかり食べていると、虫歯になってしまい、そして挙句の果てはと言いましょうか、虫歯で泣かなければならないようなことになってしまう。ですから、まあ私どもの願いもほどほどにというわけですね。神様もある意味まあ甘やかしてはおられないと、甘やかす子どもの願いを叶えて、ずっと叶えて甘やかす、まあ確かにその思い通りにしてくれたら懐いていきますね。叱ってしつけようとされる人よりか、甘やかしていわば願い事を聞いてくれてしつけようとする方がまあ好まれますね、相手からすると。やはり氏子も子供も私どももなでさすりしてくださる神様の方がいいわけですから、そこに懐いていくわけですね。しかしそればっかりでは本当の幸せということにはなってこない。甘やかしてそのわがままな子供を作ってしまうということになりましょうからね。本当の意味においての人の心が育つ、人間が成長するということにおいては、時には厳しいこともあるわけですけれども、そういうまあ雨と鞭とでも言うのでしょうかね、そういうことの中に神様が育ってくださる、ここまで神様がお育てくださる、神様が私の心を育てようとしておられるという、ある意味 本当の意味、誠の意味においての信心、その具体的に言えば天地に至月の心を神様が育てようとしてくださる。ならば私どもも自らの心の中に天地に至月の心を育てようと心が定まるという、そういう信心をする人が少ない。ただ願う、そしてその願い事を叶えてもらう、そしてなるほど神様だなと感じる、感じるのはいいけれども、そこからいわば神様の願いを聞こうという人がまあ少ないということでもありましょうね。自分の願いだけは叶えてもらいたい、自分の言うことだけは聞いてもらいたい。しかし神様が私どもに願われることは聞こうとしない、全くのわがままな子供ということで終わってしまうのが多いのではないでしょうかね。そこのところが、これはやっぱり教えを聞くというのでしょうか、なるほど誠の信心とはそういうものなのか、神様がそういう願いをかけておられるのか、なるほどこの世には魂を磨きに来たのだ、一切の事柄が私の心を育てる、そのことのために神様がまあ作り与えてくださっているものなのだ、食物は皆人の命のために天地の神の作り与えたもうものと教えてくださるが、なるほど食物は私どものいわゆるこの世での肉体の命のために神様が作り与えてくださっているということですから、その私どもの身の上に起きてくる食物は食物君の一つでしょうかね。その食物ということがよりもっとそこから拡張されてと言いましょうか、私どもの身の上に起きてくるさまざまな出来事、事柄、いわゆる成り行き、それは私どもの心のために、心を成長させることのために、天地の神の作り与えたもものぞ、何をいただくにもありがたくいただく心を忘れないよということになりましょうからね。そこまで何と言いますかね、神様のお心に触れようとする人が少ないというわけですね。これはどうしようもありませんね。ある意味においてどうしようもないところがあります。その馬ですね、馬を水飲み場、水のあるそばまで連れていくことはできるけれども、その馬に水を飲ませるということはなかなか難しいと言われるのと似たようなものかもしれませんね。こういう信心があるのだと、本当はこうすることが本当なのだと伝えることはできても、より本当のものに触れていこうとする人はなかなか少ないものですね。それは愛楽理念においても司会だと思います。なるほど師匠が愛楽理念をまあ何と言いましょうか、伝えられてもう何十年になりましょうかね。しかしその愛楽理念にのっとったおかげをいただいたとか、愛楽理念にのっとった、のっとって心がこんなに育ったと、まあその言える人は少ないように思いますね。なかなか師匠が教えてくださったことをその通りに踏み行うということは、踏み行っている人というのはなかなか少ない。これは芭蕉の歌を 師匠がもじられたものだと思いますが、この道を来る人もなし秋の暮れというお歌がありますね。確か芭蕉さんのはこの道を行く人もなしかなんかではなかったかと思いますが、定かではありませんが、師匠はこの道を来る人もなし秋の暮れと歌っておられます。いわば自分が通ってきた、そして愛着念として残してあるその道を歩いてきてくれる人がなかなかいないというわけですね。どこからどうやったらそういう師匠の歩かれたところをまあたがわず歩いていけることができるのだろうかと思いますけれども、これは一つには同年心ということを申されますね。同年の心、まあ同年心という日本語があまりこれはないようですね。同年の心、憧れる心というそういう感じですけれども、同年心というのは辞書を引いても確かなかったように思いますね。しかし師匠はよく同年心ということを申しておられましたが、師匠への同年心、なんとなくわかりますけれどもね、気というようなこととも近いのかもしれません。その心に触れる、金銭に触れるということを申しますね。神様の心の金銭に触れる、そういう信心を、ま、目指さなければならないわけですけれども、実は今朝は久しぶりに師匠のお夢をいただきました。もう師匠が五晩年で、まあもう歩く、自分で歩くことができられませんから、どこか移動するときには車椅子の生活でしたけれども、またお風呂に入られると言っても、その自分で歩いてお風呂には入られませんので、まあ修行生の先生であったり大坪家の先生方が一緒に入っておられましたけれども、今朝はそのお夢の中で私も師匠のおそばでそのお世話係のようなものをさせていただいているのですが、その中に師匠がお風呂に入られる、でそれで私もその御用をさせていただく、まあ一緒にお風呂に入らせていただくわけですね。でそれで修行生の先生方がその師匠の体を洗わせていただいたり、まあ湯船に浸かられるのに両側からその支えてお風呂に入るわけですけれども、ですからまあ師匠がお一人お風呂に入られるのに両側に支えて大坪家の先生が一人と修行生が一人と、まあ少なくとも三人で入っていたようなことでしたけれども、その中の一人に、まあ私も三人目でしたかね、四人目に数えられるのですかね、一人二人、二人の修行生が両側から抱えてお風呂にまあお連れするというのでしょうか、そして一緒に入る、でまた大坪家の先生が入られたりお孫さんが入られたりということでしたけれども、そのお風呂の御用を仰せつかったわけですね。そしてああこれはこれからちょっとその師匠が好まれるお湯ですね、お風呂の温度ですね、それをちょっとまあ研究させていただかなければならないなと思っているようなお夢でした。いわば師匠が好まれるお風呂の温度、まあ熱すぎてもいけない、ぬるすぎてもいけないわけですから、その人によってある程度の好みがありますからね、師匠が好まれるお湯の温度はどれくらいだろうか、 それを研究してそのお風呂に入られる時にはその温度に合わせとかなくちゃいけないなというようなことを思っているところのお夢でした。まあこれは一体何を意味するのだろうかと思いましたけれども、新春記念の時に感じさせていただきましたのはその金銭に触れるということですね。師匠が別にこの温度にお湯を設定しなさいとか、この温度にしといてくださいとか言われるわけではないわけですけれども、こちらの方から、ああこの温度の方がよかろうな、この温度なら気持ちよく入られるだろうなというものを、まあ見計らうというのでしょうかね、思いやるというのでしょうかね、そしてその油温をちゃんと調節して入るというわけですね。そういうその心に通う、神様のお心に通う、師匠のお心に通う、その心に通うことをまず心がけていなければならないということでもありましょうね。神様に喜んでいただくという表現がありますけれども、師匠に喜んでいただく、神様に喜んでいただくためにはどうあったらよいだろうか、お風呂の温度一つでもどうしてら喜んでいただけれるだろうか、気持ちよく入っていただけれるだろうかと、そういうことに心を使う、それがいわば神様の心の金銭に触れるようなことにもなってくる。まあある意味そういう心遣いをしていけということではなかろうかと思うのですね。今までは神様にまあお願いをして、私の願いを叶えてくださいということであった、そういう信心をする人が多いけれども、神様のお心にかなう通う私になりたい、神様に喜んでいただけれるような私になりたいという信心をする人が少ないということではなかろうかと思いますね。どうでも私が喜ぶための信心から、神様に喜んでもらうための信心、そしてその神様に喜んでもらうことが私の喜びとなるような信心、そういう信心の奥がというものをいよいよ訪ねてこいよということではなかろうかと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。